見よう。今、録音してるのが2月末なんだけど、3月の初旬の、3月の2日に、私が勤めている会社でやっている女性のエンパワーメントプログラムのローンチが決定っていうか、もともと決定してたんだけど、
ローンチし
ローン
ま
チ
す。
をします。
おめで
あり
とう。
がとうご
い
ざい
や、だ
ま
いぶ
す。
長い間作ってたもんね、このプログラ
そ
ム。
う、そうなの。10月、なんか話し始めたのは9月、10月で、それで、うちの秋と私のポッドキャストをやってるところにもさ、ゲストとして来てくれたエマ、スイスから来たエマが11月に日本に来て、で、一緒になんか結構、ババババって一緒にコンテンツを作ったりとかして、で、そこからまあ少しね、こうリバイスあったりしたんだけど、ようやく参加者もね、数人集まってくれて、ようやくその第1回目の開催が3月に行われることになりました。
お
嬉
疲
し
れ
い。
様でした。いや、嬉しいね。なんかもうさ、ずっと育ててきてたプログラムだ
そ
から、もうついにって思うと。
う、本当に
感
嬉しく
動。
て、で、そう、この間も対面でファシリテーターやってくれるファシリテーターの女性にインパーソンで会ってきたんだけど、なんかそういうふうに会ったりとか、まあ、トレーナーとこういう感じで最後の詰めしたりとか、そういうのしてると、あ、なんかすごいいよいよだなみたいな感じになってきて、すごいがすごい楽しみだから、なんか参加してくれる人たちもね、すごい楽しみにしてくれてるから、私もその期待に応えられるように一生懸命、まあ、やっていきたいなと思っております。
また大きなマイルストーンになるんじゃない？
うん、そうだね。今回は3ヶ月前半で、申し込んでくれた方は、全員もっと最初から6ヶ月やるって言ってくれてるので、
すごい。
そうそう、後半編もやりつつなので、まあ、一通り全部、その方たちと感想は一応できる予定なので、なんか多分そこから、まあ、もちろんいろんなここ変えた方がいいねとかさ、参加者の声聞きながらとか様子見ながら変わることはあると思うんだけど、今後も続けていきたいし、まあ、後半編から多分入れるレベル感の人とかもいると思うから、そういう人には3ヶ月後、6月からスタートする後半編とかでもお声掛けしていきたいなと思ってるし、前
ちな
半
み
編か
に、
ら、
これを、あ、ごめんね。これを聞いてるのが、もしかしたら初めての人もいるかもしれない
あ、そう
か
だ
ら、こ
ね。
のプログラムが、どんなものなのかっていうのをちょっと簡単に紹介してくれますか？
ありがとう。このプログラムは、東京でオフラインとオンラインのハイブリッドである女性エンパワーメントプログラム、エンパワーするイングリッシュというサブタイトルが ついているようなものなんだけど、英語を使って、まあ、英語力を上げていくっていうのはもちろんなんだけど、グローバルに活躍したい女性が自信を持って、自分のことを表現できるようになるっていうのが一応最終目標で、英語のレッスンを通じてやったり、通じてこう英語を勉強していくっていうのと並行して、まあ、自分の固定概念を手放すようなセッション、インパーソンのセッションだったりとか、自分って他人にどう見られてて、他人にどうやって見てほしいのかなっていうのを考えるようなセッションだったり、まあ、自分の強みとか、自分がやってきたことで自分になんかこう喜びをもたらしてくれるものってなんだろうみたいな、こうディスカバリーのフェーズから自分に、なんて言うんだろうな、自信を持って、じゃ自分はどういうふうに他人に自分を見せていきたいかみたいな、セルフブランディングみたいなところとか、まあ、スピーキング、パブリックスピーキングの練習とかっていうのを後半はしていって、他人に見てもらいたいような自分、セルフブランディングをしながら、自分が伝えたい内容を英語で表現できるようになるようなプログラムを6ヶ月間でやっていくものになっております。
おお、英語かける、そういう自分を、まあ、知った上で、外に出していくみたいなさ、その過程もいいし、そのコンビネーションがすごいやっぱりエンパワーメントだなと思うよね。
そう、やっぱり日本人女性って結構過小評価したりとか、自分に自信がないっていう人がすごく多いなっていうふうに感じていて、しかも自分で気づいてない人も結構いるんだよね。自分に自信がないことに気づいてない人がすごく多くって、 まあそういうのに気づくところからやっぱりまず始めていかなきゃいけないなって思うし、どうしてもなんかこう安全な道を選びがちだけど、やっぱりこう理想の自分とかやりたいことを叶えていくには、それなりのリスクテイキングっていうのをしていかなきゃいけないじゃない？で、そのための勇気とか、リスクテイキングをするための考え方の外し方とか、そういう結構脳の働きとか、こう仕組みみたいなところについても触れていけると思うから、興味、なんかその、私はすごいその効果があるって私は分かってるけど、やっぱりさ、参加者の人たちはもちろんそういうのが初めてだから、そういうことを知らない人たちが、まあ、どういうふうに変わっていくのかっていうのを見るのが私はすごく楽しみにしていて、始まるまでもうすごい大変、海の 痛みというか すごい大変だった
海
し、
の親だからね。
そうそうそう、すごい大変だったし、形にするしてからがさ、やっぱでも本当のスタートだから、そこから参加者がどういうふうにトランスフォーメーションしていくか、どういうふうになんかこう自信をつけて発表、まあ、自分に対してこう自信を持って自分が伝えたいことを伝えられるかっていうところまでの変化、変容っていうのがすごく楽しみに私はしているので、なんかちょくちょく、まあ、3ヶ月後にまたこう後半編でも募集を行うし、一応大きな目標としては、まあ、これを続けていって、各都市とかでもやりたいみたいなのがうち
ああ、
の
いいね。
会社では、そうそう、一応大きな目標として、東京、今は東京だけだし、英語だけだけど、やっぱ語学、今日本に住んでる外国の人たちで日本語でのコミ、あのポジションをつけるっていうのもやりたいし、各都市、福岡とか大阪とかさ、北海道とかでやりたいから、私もいろんな都市出張行きたいし、だからそういう意味で夢は大きいので、今後もちょっとずつね、まあ、参加者の変容の様子だったりとか、なんかまあリクルートっていうか、また募集かけるようなタイミングで、ここでもちょっとずつお話できたらいいなと思っております。
これからね、一回始まっちゃえば、これからあとはもう良くなるばかりだから。
そう、始まるまでが心配。なんか今はもう、なんかもうレリピーって感じですけど。あともう数日だからやることやったしって思ってるけど、結構なんか2、3週間前とか、あれもこれもやんなきゃみたいな、死んでるみたいになってた。一人でできないみたいな、終わんないみたいな なっ
でも
て
なんと
た。
かやったでしょう、自分で。
なんとかやりきりました。
いやー、さすがです。
でもさ、やりきりましたとか言ってるけどさ、実際多分当日になったら、あれやってないとかって絶対あるから、まあ完璧には。
100%にね、そう、完璧には準備できないから。
そう、できないとは思ってて、でも、まあ、できることはやろうという心構えでやってるので、まあ、フリークアウトしない程度に、楽しく やり
楽
たい
しむ
な
ことを、そう、まず一番の目標に。
うん。あり
ま
が
た始まっ
と
たらどんな感じで進んでるか、
う。うん。
ここのポッドキャストでも教えてください。
はい、ありがとうございます。
ハーベストラジオ。キャリア迷子のアラサー女子に送る自分にとっての最適な働き方と生き方のヒント。私、アキは7年間のアメリカ留学から帰国し、日系企業に勤め、パートナーと友達と楽しく過ごす日々と思いきや、日本で社会人として淡々と送る日々に満足できず、30歳でカナダに単身移住。パートナーと遠距離恋愛になりながらも、私が納得するキャリアや生き方を追求中です。日本、アメリカ、カナダの生活を通して、目標実現のためのマインドセットとゴール設定方法を学びました。現在は日本の女性が理想の働き方と人生を実現させるためのエンパワーメントの方法や仕組みを研究し、メンターとして活動しています。
私、ヨッチェはアラサーでカナダに社会人留学。とても充実した日々を過ごしたかと思いきや、3年後日本に帰国すると、他人と比較したり、やりたいことがわからなくなる人生迷子になりました。その間に自分と向き合う方法とウェルネスを学んだことで、わからないからやりたいへ、やりたいからやってみようのマインドに成長しました。その経験を活かしながら、現在は自分を知ることで得られる安心感と、 アロマとハーブで緩んで感じる心地よさを提供するセッションをしています。そんな私たちがお送りする一歩先行くお姉さんのリアルトークをお楽しみください。
改めまして皆さんこんにちは、アキと
ヨチエです。
はい、では今日のトピックですが、2月のもうあっという間に最後のトピックになりました。
うん、
ということで今日はいろんなスキルがありますがシリーズの一番最後、アラサー女子が持っておきたいライフスキルについてお話ししていきます。まあ、今まではやっぱりまあキャリア系にどうしてもこう寄っちゃうスキルの話をしてきたんだけど、うん、まあ、人生において、で特にアラサーの女子が持っておきたいライフ、本当人生であるといいスキルについてなんですが、
うん、はい、
はい、このスキルは海外で出てた記事をもとに今日はお話ししていくんですけど、
はい、
まあ、日本と海外でもやっぱり共通するなって思うライフスキルがたくさんあったので、
うん、
この海外の記事では20個ぐらいスキルを紹介してたんですが、ちょっとまあ時間が区切られているっていうのもあるので、私たちで5つに絞ってさらに重要だと思うスキルについてお話ししていきますので、
はい、はい、
では5つあるトップ5のアラサー女子が持っておきたいライフスキル、うん、ではヨチエからご紹介してってください。
はい、まずこれは純不動なんだけど、この20個のうちで私たちが選んだ重要だなって思う5つ目の、まず1つ目はダラララララララ
、うん、
クッキングスラッシュヘルシーイーティングです。
これ当たり前だと思うけどさ、うん、本当に健康的な栄養があるご飯を自分で作れるってさ、ものすごい必要なことだよね、うん、
自分で作れるって重要だよね。
そう、自分で、そうそうそう。
すごい、クッキング、まあ、なんかクッキングとかヘルシーイーティングっていうと、なんかすごい大それたことみたいな、大変とかって思うけど、でも結構そうでもなくて、まあ、栄養が取れてれば、なんか見た目とかもさ、別に写真に載せるわけでもないから、自分の体が喜ぶものを食べればさ、うん、いいと思ってて、だからすごい簡単でも質素でもいいから、なんかこう栄養が取れるような食事を自分の手で、まあ、作って、やっぱりこう食べに行くとかいうのもすごいいいけどさ、高いしさ、なんかいろんなものがね入ってたりとかするから、そういう意味ではなんか材料から選んで、こういう、うん、簡単でもいいから体が喜ぶようなものを食べるっていうスキルっていうのすごい大事だなって私もすごく思います。
ね、しかもさ、このクッキングをする、なんだろう、スキルって、なんだろうな、料理が嫌にならないことにつながると思う。なんか説明するの難しいんだけど、私はすっごい料理が嫌いなの、うんうん、本当に大嫌いなの、
うん、
でそれって多分料理を今までちゃんとしてこなかったからなんだよね、
うん、うんうんうん、
なんか例えばさ、料理が好きな人ってさ、その過程が楽しいとかさ、こうリラクシングになるとかってさ、まあ、言う人も今まで結構知り合いにもいたんだけどさ、うん、私はそれがストレスにしか感じないタイプだったからさ、
うん、
多分ちゃんとこう楽しいよっていうのを学びながら料理を作ってたら、今私と料理の関係ももうちょっと良かったのかなとか思うからそう、料理はね、もっとちゃんとやっとけばよかったって思う。まあ今からでもできるんだけどね。
うん、私もあんまり料理はパートナーに任せきりなので、偉そうなこと言えないけど、でも在宅勤務になったからさ、お昼は絶対自分一人で作って食べなきゃいけないじゃん。だからもうなんか作るっていうよりかも本当にプレップするぐらいの感じだけど、
うんうん、
あるものをなんか超簡単に焼いたり温めたりして食べるみたいな感じだけど、でも本当そういうレベルでしか私も料理との関係はうまくいってないですけどでもやっぱりね、すごいわかるよ、料理を嫌いにならないレベルで好きだったらよかったなって思うし、
そう、まあ、料理イコールやっぱ料理ができると、うん、健康的に食べられるっていうのにつながるからね。
そうだね、なんかそのうまくできるかできないかっていうよりかは、なんか頭で食べるみたいなことは するようにはしてて、秋も言ってたじゃん、少なくとも野菜1枚でも食べるみたいなさ、なんかそういうところにもつながってくるのかなって思って、私もなんか、あ、これめっちゃこればっかり食べたら全部炭水化物だなとかさ、なんか本当にそういうベーシックななんとか栄養素みたいなのを知ってるだけでも、ちょっとこう今日はカーブ取りすぎだからちょっとなんか控えめにしようとかさ、夕食で調整しようとか、昨日めっちゃいっぱい食べちゃったから明日の朝はなんかちょっとヘルシーになんとサラダだけにしようとか、そういう調整ができるっていうのもこのスキルの一つだとは思う。
そうだね。はい。じゃあ、まず1個目が、クッキング、スラッシュ、ヘルシーイティングなんですが、2個目。ダラダラダラダラン。シンプル DIY。
DIY。
DIY, do it yourself.
DIY ってさ、すごい勝手なイメージだけどさ、めっちゃアメリカ人とか好きそうだよね。
日曜大工みたいな感じでしょ。
そう。なんか家の、ペイントとかさ、なんかこう、そういう家のシャワーを直すとか、そういうのをめちゃめちゃやってるイメージあるもん、日本よりも。
そうだね。確かに。まあ、みんな結構持ち家っていうのもあるだろうし、それが当たり前っていうのも、まあ、多いんだろうけど。まあでも、DIY って聞くと、本当に自分で作る、自分で一からなんかこう作るってイメージあるけど、別にそれが全部 DIY ってわけじゃなくて、普通だったら、とか業者に頼んだり、なんか買ってきたりっていうようなものを自分でやってみるっていう。やっぱりその自分で作ってみるなり、まあ、何か変えてみるなりとかっていうのが、まあ、DIY に入るのかなって。思うんだけど、まあ、DIY ができることによって、やっぱり仕組みもわかるし、仕組みがわかると、なんか壊れた時に、あ、なんでこうなっちゃったんだろう。あ、じゃあこれかな、これかな、これかなとか、そのトラブルシューティングもできるし、なんかそういう意味で、こう、まあ、ストレスも減るだろうし、お金をセーブできるかもしれないし、そうっていうので、まあ、あと何よりも、あ、私やったっていう達成感がすごいと思うんだよね。
できたみたいな。
そうそうそう。だからまあ DIY は持っておくと絶対に損はないスキルだなって最近特に思うかな。
そうだね。なんか日本よりも多分家の完成度が低いっていうと、なんかすごいディスってるように聞こえるけど、でも実際そうで、なんか日本だったら壊れないところとかめっちゃ壊れたりとか、なんかやりきって完成になってないっていうのがすごい多いなって、話を友人、カナダで家を買った友人の話を聞いててすごい思っていて、なんかその排水口が詰まるとか、排水管が壊れたとか、なんかシャワーがまだちゃんとつながってないとか、なんかそういう、あとなんかね、なんだっけな。あ、でもお風呂場を直すとかよく言ってるし、なんかそういう水回りとかってやっぱ日本って超強いんだなって思って、なんかあんまりそのトラブルになるときってすごい少ないんだけど、家を買ったタイミングでめっちゃ DIY、 カナダでに住んでる友達は結構やってる話を聞くから、なんか本当に自分で家作りに参加してるじゃないけど、フィニッシュアップを自分でしてるみたいな感じだったりするからさ、あと結構半地下があるじゃん。そう、半地下があるから、なんかそこのなんかお部屋ってアンファーニッシュだから、それをなんか自分でこう綺麗にペインティングして自分の好きな家具を入れてみたいなのなんかすごい楽しんでやってる友達もいるから、そういう機会も多いのかなって思ったりする。
そうだね、確かに。日本だと、まあ、全部、もう、完璧な状態であるし、何かあればすぐ人が来てくれるし、とか。それはあるね、確かに。
まあでも日本でもさ、DIY 結構キャンプの、コロナの時とかめっちゃキャンプ流行ってさ、ソーシャルディスタンス保てるから、だからなんかコロナ流行ってさ、でキャンプって結構まあ DIY 感あるじゃん、自分で必要な、できるだけ少ない料理でどれだけ少ない材料でどれだけいろいろ作れるかとかさ、なんかこの空間をどのようにコンフォタブルにするかみたいな、なんかそういうのってすごい流行ったし、なんか結構話題になったりしてたから、なんかこの2、3年とかでも結構 DIY の存在感上がったのかなとは思う、個人的に、日本でも。
確かに。そうね、しかも、まあ、 女性が男性がっていうのは、まあ、ちょっと言い方あれかもしれないけど、
うん。
まあ、女の人でもやっぱり自分で何か直したりとか作れたりとかってできたら、結構心強いと思うんだよね、自分自身も。な、これ壊れたらどうしようとかさ、そういう心配もなくなるし、あ、もう私これ自分でできるから大丈夫っていう安心感にもつながるのかなって。私はこれ、自分で何かできることってやっぱりエンパワーメントだと思うの。人の力を借りずに自分でできることって。
そうだね。
そう、だからそういう意味でも、やっぱり、まあ、女性も男性も、まあ、自分でできることを増やしておくといいんだなっていうので、まあ、DIY が2つ目に入ってます。
はい、いいですね。じゃあ次は3つ目ですね。3つ目いきます。だ
はい。
らら。
だ
3つ目は、Keeping Deadline。締め切りを守るってことですね。
これは当たり前のようで難しいですね。特に仕事の外に出ちゃうと。
そう、なんかさ、仕事、そもそも仕事でも難しい時あるよね。なんか、でもこれってさ、忙しいとか忙しくないとかっていうよりかは、やっぱり自分がどれだけそのことに対して責任を持って意識してるかっていうのはすごい大事だなと思うし、あとはあれかな、なんかそのタイムマネジメントも入ってくるよね。
そうだね、
見積もり？なんかこれ多分1日で終わるだろうと思ったら意外と終わんなかったりする時あるからさ。
優先順位付けとかもそうだ
あ、
し。
そう、そうだね。確かにそう言われてみると、キーピングデッドラインの中に、タイムマネジメント、まあ、優先順位の付け方、なんか
ク
3
オリ
つ、
ティコントロールもあるんじゃない？
ああ、ク
デッ
オ
ド
リ
ラ
ティ
イン
コントロー
守るか
ラー
らいいってわ
ね。
けじゃないですよ。
確かに。って思うとさ、デッドラインの中に結構、3サブジェクトぐらいはあるね。
ね、
そうだね。そう思うと結構いろんな頭働かせてやんなきゃいけないね。
いや本当これはスキルだと思う。
うん。
意識もさ、ちゃんともうウィルを強く持たないといけないしさ、
うん。
でウィル持ってるだけでもできないから、スキルもタイムマネジメントだとかそういうのも必要だし。
優先順位はでも超でかいと思う、その中で。なんかさ、別に一個のことだけやってきてるわけじゃないじゃん、社会人だって。学生だって、学生だってさ、何個も課題ある中でさ、あ、なんか提出日が重なったりするわけじゃん、きっと、レポートの提出日とか。そういう時に、なんか、このサブジェクトのこの課題に関しては、まあ2時間ぐらいで終わるとして、で、なんかあんまり下調べもいらないから、なんか、後にやってもいいとかさ、でもこのプロジェクトは人と協力してやんなきゃいけないからとかさ、めちゃめちゃ時間かかるからとか、そういうすべてのさ、コンセクエンスを考えてさ、やんなきゃいけないから、結構それができない人って多いと思うんだよね。
これ今さ、話聞いてて思ったけどさ、全体的に見る力、洞察力っていうのかな、ホリスティックに
俯
見
瞰
る力
力。
も必要だし、そう、俯瞰力と、あとはそのアナライズする力も必要じゃん。分析。これ全体が見えたとしても、分析がちゃんとできなかったら、何どれぐらいの時間が必要でとかっていう振り分けもできないから。
そうだよ。
ハイスキルだね、これは、そう思うと。
ちょっと、キーピングデッドラインっていうだけよりも随分ハイスキルだね
ね。
意外とシンプルじゃないと思った。だって人も巻き込んでたら巻き込む力とかさ、リーダーシップ力とかさ、結構発揮しなきゃいけないから、結構これは、一言よりももっとハイスキルだなって話してて思ったけど、まあこれができるようになると一人前の社会人として
わかる
仕事できるみたいなね、感じに自分の中でもなるじゃん。いろいろこう物事をコントロール自分でできるようになるっていうのはすごい大事だと思うから、そういう意味で自分で主導権を持って時間とかのコントロールをするっていうのが、まあ、キーピングデッドラインと一言で書いてありますけど、ちょっと総合的な力になってくるかなっていうのが3つ目でした。
はい。では、4つ目です。
はい。
ディーン。決断力。リスクを取ること。まあ、英語で言うと、making big decisions。まあ、大きな決断をすること。まあ、決断系ですね。ここ れ
れ
を
もなか
ね、
なかね。そ
言うのは簡単だけどさ、本当
う
決
そう
断す
そう。
るのってさ、本当にいろんな力とリソースが必要なんだよね。
そうだよ。結局、あ、でも、 勇気も必要だよね。それこそさ、ヒロインでやるようなさ、その、アンラーニアショップ、固定概念とか、そう、信念を外して今まで生まれて自分で身につけてきたもの、考え方とか、それによって制限されてるものを外して、で、行かないと、ビッグディシジョンってできないからさ、アンコンフォタブルになれることとかさ、そういうのも全部含まれてるからさ、でもこれ20代でやっておくのがやっぱいいよね。
やっぱ自然とさ、
うん。
年を重ねるにつれて、なんて言うんだろう、若い時みたいな勢いも少し少なくなってくるし、失うものも多くなってくるから、いや、これやっちゃったらどうだろうっていう、こうやっぱおじけづいちゃう気持ちも大きくなっちゃうから、これやるっていうか、大きなディシジョンを決めるときに、まあ、早いっていうのは、すごいいいと思う。別に待つ必要はないと思うなって感じるかな。
そうだね。それは私も思うかな。なんか何を待ってるかっていうところもあるけど、なんか計画的に待つのはいいと思うんだよね。だけど、なんかその、パーフェクトのタイミングって基本来ないから、その、ね、自分がタイミングを取ってそれをパーフェクトにしていくしかないっていうところもやっぱりある程度あるからさ、人生のタイミングでは。そこでビッグディシジョンを作れるかどうかで結構変わってくるだろうね、自分の視野というか。そういうのは変わってくるから。これはやっ
そ
ぱ
の先
り、
の人生も変わるも
そう。だから20代のうちに、20代のうち、とかまあ30代の前半とかのうちになんかやっておくといいかなとは思うね。はい。そんなのが、ナンバー4、4つ目の決断力でした。では、トップ5の5つ目です。はーい。ダラン。これは、バジェティングなので、なんていうの？お金
お金
を
の管理。
管理する力か。管理したりとか、ちゃんとこう、予算通りに管理をするという力になるんですけど、これはやっぱり何をするにも必要になってくるじゃん、
何を
お
する
金
にも
という
必
リ
要。
ソースは。だからこれはすごい大事だなって思うけど、なんかこの間動画見てて、なんか自分の収入内というか、その収入のなんていうの、収入に合った範囲内で生活してますかみたいな動画を見ててさ、なんか、レベルが意外といろいろあるんだなと思ったんだけど、なんかその自分の収入の範囲内で暮らすっていうのは、私はそれを聞いたときに、私ボーナス制じゃないからさ、そもそも。あんまり考えたことなかったんだけど、例えばさ、月にさ、なんか10万円もらったとするじゃん。そしたらその10万円のを超えない範囲で暮らすっていうのが、まあその範囲内で暮らすっていうことなんだけど、なんかそれだと別にレベルは普通らしくて。なんかレベル、それ3ぐらいだとしたら、そもそもなんかレベル5に持っていくには、その収入の範囲内っていうのを8割ぐらいしか使わないで、あとの2割は貯蓄とかっていうのが、なんかそのお金、経済的自由
そういう
に
こと
近づ
ね。
くっていう意味では、レベルが高いっていうふうに言われてるんだけど、そのレベルが逆に1とか、ちょっと低いレベルになると、まあ、そもそも10万円しかもらってないのに、12万とか15万とか使ってて、毎月毎月こう借金っていうか、まあ、借金まではいかなくてもさ、こうクレカをめっちゃ切ってるとかさ、まあクレカって借金とは言わないけど、まあでも一応ね、負債じゃん。次の月に残す負債だから、そういう負債が膨らんでいくっていうのがレベル1で、なんかこのレベル2っていうのが、ボーナスを、毎月はある程度、トントンとか、ちょっとマイナス、11万ぐらい使ってるけど、ボーナスで全部賄えてます。で、年間で見たら、ボーナスと、ボーナスをもらった金額とトントンです。 みたいなのがなんかレベル2ぐらいって言ってて、
う
なんかそ
ん。
の月のバジェティングの中で、まあ、例えばボーナスで鳴らした時とか、あと月収で考えた時に、その月収より以下で暮らすっていうのは、まあそれがレベル3らしくて。なるほどって思って、8割に抑えてちゃんと貯蓄に回すっていうところまで考えたとしたら、バジェティングできてますかっていう話じゃん。
うん。うんうんうん。
それがバジェティングなのかって思って、私ちょっと最近、そう言われてみればそうだよなって思って。
そう
皆
ね。
さん、できてますか？
う
バジェ
ん。
ティング。
まあ、シェービングするのもそうだけどさ、
うん。
アドするのも必要だよね。例えばさ、
そうね。
通常だとさ、普通の会社員で
うん。
もらってるお給料をどういうふうに、まあ、予算分けるかみたいな感じだけどさ、でも、そのもらう金額にばっか合わせるんじゃなくて、ここの水準に持っていきたいから、じゃあこれぐらい増やそうっていう考え方とバジェティングも必要じゃん。
そうだね。いつ投資するかっていうのも大事だしね。なんかバジェティングばっかり気にしてて、投資できないんだったら、やっぱり一生成長できないじゃん。だから、バジェティングっていう中では、確かに秋の言うように、増やすために一瞬投資するから、ちょっと一瞬自分のバジェットよりも下がって、投資、お金を支払うっていうことも必要になってくるかなっていうのはあるけど、なんかそれはやっぱりさ、若いうちにさ、投資ってした方がいいしさ、時間もお金も投資するなら若い方がいいじゃん。それはもう、人生、長いからね。早
長
く、
いからね。
やっといた方がいいですよ。
ねえ、本当にそう。まあでもね、キツキツになんか貯金しまくって、全然美味しいもん食べれないとか買いたいもん買えないっていうのも、それもそれで、人生楽しめてないんじゃないかとか思っちゃうから、まあ、バジェティングするのもいいけど、まあ、やっぱり自分がちゃんと楽しめるぐらいのお金は、しっかり取っておきながら貯蓄もできれば、まあ一番いいけど、まあ、まずは、まあ、自分がどんなことにどれぐらいのお金使ってるのかっていうことを把握するところから、バジェティングは始まるんじゃないでしょうか。
そうだね。それ一番大事だと思う。なんか知らないうちにお金なくなっちゃったっていうことってあるからさ、本当に気をつけてないとさ、あれ私これ何使ったみたいなやつとかあるから、そういう意味では何に自分がお金を使って1ヶ月どれぐらいで暮らしてるのかっていうのを知るっていうことが大事だよね。健康診断じゃないけどさ、そういうのすごい大事だなって思う。でも
そう
前
だ
にも言っ
ね。
たけど、私家計簿つけるのはつけれるけど、振り返りできないから 偉そうに言えないんですけどね。
今年始めたの、家計簿つけるの。でも、もうつ
始
け
め
てんだっけ、ずって
、
と。
全然、つけてない。いつも始めてすぐやめるんだけど、今月はつけてる。ちゃんと。1月
おー、す
は
ご
1週目だけつけて、あとは全部そのまま放置されてて、4週目に、やべえって思い出して、ちょっと書いたけど、結局さ、2、3週目抜けてるか別に何にも正確性のないデータだから、まあ2月からやろうと思って思い出せるものはやってるんだけど、なんか意外とさ、本当に日本にいるとさ、日々お金を使ってるなと思うのよ。コンビニでちょっと買うとかさ、オンラインショッピングするとかさ、なんか知らない間にお金をデジタルで使ってることが多くて、なんか私、つけると、私、ここでも結構お金使ったんだな、みたいなのが思ってさ、もう本当に当たり前のことを今更ながら振り返ってるよ。
ね、スイカって怖いと思う。スイカにお金チャージして、それをボンボン使っちゃうと、気づいたらなくなってる。
スイカ怖いね、確かに。
もう本当怖い。
そっ
その時
か。
はさ、例えば、まあ、私は結構大きい額をチャージする派なんだけどさ、一回チャージしちゃったら、まあ、あとはもう、本当気軽にさ、ピッピピッピするだけじゃん。で、あんまりお金払ってる感覚がないから
ない。
さ、だから気づいたら、あれもう、こんな何千円なくなっちゃったとか、すぐにあるから。
カナダってさ、コンパスカードのバンクーバーだけだと思うけど、コンパスカードってあるじゃん、そのスイカみたいなやつ。それだとお買い物できないの。
できない。
そっか。そういう方がいいよね。
まあ、楽だけどさ、スイカ。
うん。
めちゃめちゃ。でも、そう、危ないね。ちゃんと見とかないと。いくら使ったか。
私なんてスイカさ、さらに、あれにしてるから、知的権ないからさ、在宅だから、基本的に行った時、東京とかに呼ばれて行った時に交通費が出るって感じだからさ、エクスペンスするんだけど、だからさ、そういうのも関係ないから、全部自分で管理するじゃん。で、私、それがオートチャージになってるのね、スイカが。だからさ、なんか、例えば2000円以下になったら3000円入るみたいな仕組みになってるんだけど、改札をピッてするときに。そうすると永遠にお金がなくなるの。
わ
だ
か
から
るわ
さ、
かる。流
逆
れ
に
てく
怖
る
い
ずっ
よ
と。
ね。そう、逆に怖いよなって思ってて。でもオートチャージを味わっちゃうともうさ、オートチャージのなかった、うわ、100円しかなくて入らないとかってなんないからさ。それ嫌なんだよね。特にさ、私バス使うから最近。バスだとチャージできなかったりするじゃん。だからもう本当にね、ダメ。もう、利便性にやられてね、自分のね、思考力停止してる一番悪い例です。
もうこれを機にもう一回ちゃんと、まあ、今つけてるけど、家計簿、今月は終わりまで、あとちょっとだから、終わりまでつけましょ
終わりまでつけて、さらにその分析するっていうところまでやらなきゃいけない。
う。
振り返り。
そう、振り返り。
つけるのはいいんだけどさ。つけるのもハードル高いし、振り返るのもハードル高いし、全部ハードル高いから、ちょっと頑
始
張ろ
めたばっかだから、こ
う。そう
れ
か。
で進めていけばもう当たり前になるはず。
うん。Excel でやってるんだっけ、秋は。
私は Excel 派。
OK。私はね、100円ショップで買ったこの家計簿
ノー
帳。
トに。トラディショナルね。
そう、こっちの方が思い出した瞬間に書けるからさ、私はね。とりあえず、何でもいいからとりあえず書くものと思って書いてるんだけど。そんなわけで皆さん、私はこのバジェティングとクッキングのリレーションシップに悩みつつ人生生きてるので、一緒に頑張りましょ
もうこれらのスキルはさ、
う。
全部コンプリートするのは難しいだろうから、まあ、生きている上で、少しずつ少しずつ
そうね。
アップスキルできればいいでしょ
でも本当、これを意識して持っておくといいなって思ってるだけでもね、多少違うと思うし、
う。
少しずつ慣れていけばいいと思うので、一緒に頑張りましょ
頑張りましょ
う。はい。
う。はい、そういう、ということで、2
うん。
月はいろんなスキルをお届けしてきたんですが、まあ、この中で皆さんが私こういうスキル欲しいなとかこれ持ってるなとか、まあ、そういった振り返りになったら嬉しいです。
ね、本当にハード。前半の方はハードスキル、キャリアとかに通じるようなハードスキルやってきたけど、まあ、結局生きていく上でさ、キャリアって生きていくライフスキルの土台、逆、ライフスキルがキャリアの土台になってくるからさ、生きて、仕事しててもしてなくても生きていくことはみんな生きてるから やらなきゃいけないから、健康にね、心身ともに健康に生きていくっていう意味では、結構この、アラサー女子が持っておきたいライフスキルっていうのはすごい重要になってくるかなって思うし、まあ、これを頑張りつつ、研鑽しつつ、ハードスキルとか、あとはその人間力みたいなところもつけていけたらいいのかなって思います。
はい。では、3月は、ちょっと振り返り系のエピソードをしていきたいと思うんですが、
うん。
私たちが、まあ、4年前ぐらいからこのポッドキャストやってるんですけど、
4
あっ
年
と
も
いう間だ
前な
ね。
の？マ
そう、
ジ
4
でや
年
ば。
は、4年は嘘かな。まあ、でも3年
うん、
前
3
と
年。
か、まあ、コロナが始まったすぐぐらいだから、まあ、3年、4年、約4年ぐらいかな、やってるんですが、まあ、ちょうどそのやり始めた時は私も YouTube もまだ結構人生キャリア迷子だったりとかいろんなこう葛藤を乗り越えてた時だったので、その時に皆さんにシェアしたストーリーから、まあ、4年が、まあ、3、4年が経って今の私たちはかなりまた変わったところにいるので、まあ、フィジカル的にもメンタル的にも全然違う場所にいるので、まあ、今の私たちから見る当時のこととかちょっとこう振り返り系とか、じゃあ結局そのまあ、3年、4年経った後、まあ、どういうふうに、まあ、いい方向にも悪い方向にも物事は変わるのか、みたいな視点をちょっと皆さんにお届けできればと思ってます。
そうだね。このエピソード、このポッドキャストをフォローしてくれてる人には、多分、なんか、ああ、なんか、 こういう変化があったんだなっていうのを感じられるとも思うし、新しく聞き始めてくれた方々にも、私たちってこういう覚悟だったんだみたいなのを知ってもらえる、3月の、振り返り系のエピソードを撮っていけたいなというふうに思ってるので、ぜひぜひ、興味があるエピソードだけでもいいので、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいなと思います。
はい。では、皆さん次のエピソードでまたお会いしましょ
はい、see you next time.
う。バイバイ。
バイバーイ。